小淵沢オリーブ教会のライブ礼拝に参加されている方々、またズームで参加されている方々、おはようございます。また後で YouTube の動画をご覧になる方々もいらっしゃると思いますが、ありがとうございます。いくらか秋らしくなってきましたけれども、皆さんもお元気でお過ごしでしょうか。今日も御言葉をお届けできることをとても嬉しく思います。では今日のメッセージに入る前に一言お祈りをさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、あなたの御名を崇めます。今日もあなたの御心がなりますように。今から皆さんと共に御言葉を読みます。どうぞ主よ、今日も共にいてくださり、このメッセージがお一人お一人の心に届きますように、今日の御言葉によって一人一人の人生が変えられますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私は読書が好きで、特に歴史に関する本をよく読みますが、最近はアメリカの歴代大統領の伝記を読んでいます。オバマ大統領、ジョンソン大統領、ニクソン大統領、それからクリントン大統領、トルーマン大統領などですが、一つ発見したことがあります。それは多くの場合、大統領の座に上り詰めた人間は子どもの時からコンプレックスを持っているということです。家庭の複雑な事情があったり、傷を受けたりして、そのために劣等感を持つようになり悩むわけですが、私は生きていく価値のある存在だと証明するために並々ならぬ努力をして権力の座を勝ち取るんですね。そのようにして自分の傷ついた自尊心を癒そうとするんです。ですから国の最高指導者になったとはいえ、非常に幼い一面を持っていると言えます。実際に認められたいという思いが権力の座を狙う原動力になっているんです。もちろん例外もありますが、世界中の多くの政治家に共通することです。また言うまでもなく、出世欲の強いビジネスマンにも見られる問題です。コンプレックスという言葉は現代人を理解する上で一つのキーワードだと言えます。自分の肉体あるいは性格のある部分が気になって仕方がない、自分を人と比較して自分はダメだ、生きる資格も価値もない人間だと思い込んでしまう。このコンプレックスのために自信を失い、自分の良い面も見失ってしまい、落ち込んでしまうわけです。そこで ある人は何とか認められようと努力をしますが、ある人は自分に失望して生きる意欲を失ってしまいます。日本の引きこもり人口は100万人以上だと言われますが、みんなこのコンプレックスを持っているのではないかと思いますね。そして結局、元気で働いているように見える人々の中にもコンプレックスを抱えている人が多いんです。今日の聖書箇所の中にもコンプレックスのある男が登場します。ザーカイという人です。彼は自分の劣等感を克服しようと思って大変な努力をし、地位や富を手に入れましたが、心が癒されることはありませんでした。そのような彼がある日、キリストの噂を聞きつけて、主を求めるようになり、最後にキリストとの劇的な出会いを経験します。では今日の、御言葉ですけれども、今日はルカの福音書19章ですね。19章の1節から10節までお読みします。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日、あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰から騙し取ったものがあれば、4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は、失われたものを探して救うために来たのです。ザーカイは主税人でした。ユダヤ人でありながらローマ帝国のために同胞から税を取り立てる仕事でしたが、ただの主税人ではなく、主税人の頭でした。つまり、主税人たちを雇って徴税していました。ですから、政治上の高い役職にあった人だと、そういうふうに言えます。彼の働いていたエリコは、エリコ街道のターミナル都市で、交通の要地でした。また税関所があり、 酒税人にとって格好の稼ぎのできる町でした。ザーカイはそのような恵まれた状況の中で巨大な富を築いていきました。政治上の高いポストにもつきました。ちなみに、ザーカイという名前は義なるものという意味です。しかし彼はその名前とは裏腹に正しくない生き方をしていました。8節で自ら告白しているように、人からお金を騙し取っていました。要するに酒税人の頭という権威を悪用して、必要以上のお金を取り立て、ローマ人に渡す以外のお金を自分で着服していたわけです。また、贅沢三昧に暮らしていたことも容易に想像できますね。こうしてザーカイは莫大な富を得て、自分の職業上で最高の地位についたのですが、その成功の原動力は彼の背の低さにありました。3節をもう一度見ますと、彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。ザーカイは自分の背の低さでコンプレックスを持っていました。子供の時から小さいねと言われたり、からかわれたりしたことでしょう。そのために傷ついて、とても悔しい思いをしましたが、その悔しさがやがてファイトを引き起こしました。よし、大物になってやろうという気持ちになったんです。ザーカイも血と汗と涙の努力の結果、ついに酒税人の頭に上り詰めたんですが、悲しいことに人々はそれでも彼の存在価値を認めてくれませんでした。小さいザーカイから裏切り者のザーカイ、罪人のザーカイと呼び名が変わっただけです。7節をもう一度見てみましょうか。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。当時のユダヤ人は、強盗と人殺しと酒税人を同列に置いていました。罪人というレッテルを貼られたザーカイは再び悩むようになりました。どうしたら自分の存在を認めてもらえるのだろうか、どうしたら心の虚しさを満たすことができるのだろうか。そんなある日、イエス・キリストという方がエリコを通られるという噂を聞きつけました。職場でたくさんの人と接しているので、おそらくイエス様の奇跡のこと、あるいは教えのことに関する情報を耳にして関心を持つようになったと思いますが、一目キリストを見ようと近づいていきました。ところが人垣の後ろからは 何も見えません。しかしザーカイはそこで簡単に諦めるような男ではありません。彼の人生を象徴するような行動を取りました。ずっと先の方に走っていき、道端にあったイチジクグアの木によじ登り、そこから主を見下ろそうとしたんです。背が低くて見えないなら木に登ればいい。小さいザーカイと呼ばれれば努力して大物になればいい。問題が起きたら何とか知恵を働かせて解決策を見つければいい。これがザーカイ流の生き方なんです。すみません、私は背が低いから何も見えません、ちょっと前に行かせてもらえませんか、などと言って人の前で弱音を吐くことはしません。自分で何とかするんです。ちなみにこのイチジクグアというのは、幹が短く枝は四方に伸び、木陰を与えるのに適し、また登りやすい木です。少し余談になってしまいますが、考えてみれば、私たちは皆神様の前で背の低いものです。神様の基準に達することのできないとても小さな存在なんです。遊園地に行くと、ある乗り物の入り口に子どもの背の高さを測るためのものがあります。ここまで背が伸びていなければ乗れませんということを、言われるんですが、私たち人間も天国行きの列車に乗るために背が低すぎます。そこで神様を見上げて、小さい私を憐れんでくださいと祈ればいいんですが、多くの場合私たちは自分の木を見つけようとします。良い行いの木、功績の木、学歴の木、努力の木によじ登ります。私は大物だ、立派なものだと言って上から主を見下ろそうとします。しかしそれでは救われません。五節をご覧ください。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。嫌われ者で主税人の自分の名前を知っているはずがないと思っていたのに、イエス様から直接名前を呼ばれて、ザーカイはショックで木から落ちそうになったことでしょう。ザーカイ、急いで降りてきなさい。ザーカイにとっては非常に意味の深い言葉です。画期的な言葉です。木に登っている間は自分の正体を隠すことができます。 背が低いのか高いのか誰も分かりません。しかし木から降りれば自分の本当の姿をさらけ出すことになります。実はこれがザーカイにとっては最も必要な経験でした。主よ、私は自分を大物のように見せようとしていますが、本当は小さいものです。このようなものでも受け入れていただけますか？愛していただけますか？このような正直な心が大事です。ザーカイはこれまでありのままの自分を認めて愛してくれる人に出会ったことがありませんでした。ですから、本当はずっと木にしがみついていたいんですが、主の招きの言葉に希望を持ちました。今日はあなたの家に泊まることにしているから、あの有名なイエス・キリストが自ら背の低い私との交わりを求めて私の家に泊まってくださる。サーカイは胸の躍るような気持ちでスルスルと木から降りてきました。今日はあなたの家に泊まることにしているから、この泊まることにしているというギリシャ語は直訳すると泊まるべきである、あるいは泊まらなければならないとなります。ここに神様の御心とその御心を成し遂げる力が表されています。ルカの18章26節で弟子たちは主に、それでは誰が救われることができるでしょうかと尋ねています。その質問に対して主は、人にはできないことが神にはできるのですと答えておられます。今日私はあなたの家に泊まるべきです。この神様の「べきである」という御心が無能な罪人を救ってくださるんです。私たちも救われるべきものです。愛されるべきものです。幸せな人生を歩むべきものです。そしてそのために自分の木から降りて、主イエス様を見上げるべきものです。木から見下ろすのではなくて、木から降りて主を見上げるんです。6節、ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。ザーカイは即座に主の招きに応答しました。躊躇することは全くありませんでした。主は今も私たちを招いておられます。一つ、有名な御言葉をお読みしますけれども、よくご存知のところだと思いますね。ヨハネの黙示録3章20節です。見よ、 私は戸の外に立って叩いている。この戸というのは心の戸ですけども、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。今日あなたの心に入って、これからずっとあなたと交わることにしている主は、私たちにも語りかけてくださっています。その招きに応答して、イエス様、私の心にお入りくださいと祈れば救われます。自分の家に主を迎え入れたザーカイは救われました。この9節のルカの福音書19章のこの9節を見ると、そのことがわかりますね。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。当時のユダヤ人にとっては、救いは社会的あるいは政治的変革でした。しかしイエス・キリストのもたらしてくださる救いは、まず心の変革だったんです。神様に逆らう罪人が神様を褒めたたえる、喜んで神様の御心を行う義人に作り変えられるんです。これも有名な言葉ですが、第二コリントの5章17節ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。一人の青年が大工として働きたいと思って、ある工務店で面談を受けることにしました。定職がないので、親から人間のクズだと言われると青年は小さな声でこぼしました。すると大工さんが間を置いてからこんなふうに話しました。お前な、クズやカスは大丈夫だ。ゴミはダメだが、クズやカスは再生が効くんだよ。紙クズ、鉄クズを見ろ。立派な資源だ。ガラスのクズは新しいガラスを作るときに必要なんだ。酒、カスで甘酒を作る。カス漬けなんかうめえだろ。俺も学校も出てねえし、若い時はクズだった。親不孝もしたよ。大工の話が青年の胸を打ち、心を開かせ、やる気を起こさせました。彼は今や立派な大工さんに成長しつつあるということです。私たちも、お前はクズだと言われて傷つけられたことがあるかもしれません。しかし失望することはありません。たとえ クズであってもあなたはゴミではありません。クズであったとしてもいつでも再生が効きます。人生のやり直しができるんです。そして忘れてはいけない、とても大事なことは、再製品には新品以上の強さがあるということです。ザーカイはまさに再製品として立ち直った人です。彼のキリストに出会った後の行動がそのことをよく表していますね。8節を見てみましょう。19章の8節。しかしザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰から脅し取ったものがあれば4倍にして返します。人間は自分の築いた富をそう簡単に手放すものではありません。また自分が人を騙したことを素直に認めることもめったにありません。不祥事を起こした政治家たちは、どんなことを言いますか？記者会見でどんなことを言いますか？ご心配、ご迷惑をおかけしました。あるいは、お騒がせしたことをお詫びしますと。そのようなことを言うと思うんですね。あるいは、よくあるのは、記憶にございませんという言葉ですね。私は大変な間違いを犯しました。とんでもない罪を犯しました。お許しくださいというふうに言う人は、まずいないんです。ザーカイは、心の中で驚くべき恵みを経験しました。自分のありのままを受け入れて、自分の罪を許し、自分と交わってくださるイエス様の一方的な愛によって全く変えられたんです。そうです。8節のこの告白は、自分が受けた愛に対する応答です。これは救われた結果なんですね。何年か前のことですけれども、次男の大学の卒業式に参加するために3日間アメリカにとんぶ返りをしました。帰ってきた次の日、息子からメールが届きました。一流大学に行かせてくれてありがとう。授業料の支払いは大変だったと思うけれども、これから一生懸命に働いて恩返しをしたい。というようなことが書いてありました。私はすぐに返事を書きました。恩返しをしなくてもいい。神様の御心の中で元気に生活をしていてくれればそれで十分だ。恩返しっていうのは聖書的な発想ではありません。私たちは神様の愛に恩返しができるものではありません。 しかし、その愛に応答して生き方を変えることは可能です。その愛を受けて、それを人に分かち合うことも可能です。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。ザーカイはこれまで財産を築くことによって自分の存在価値を人々に認めさせようとしましたが、キリストに受け入れられて認められたわけですから、そういう意味では財産は不必要なものとなりました。また、神の子という身分が与えられたので、地位や名誉などどうでもよくなりました。だからこそ自分の過去の罪を告白して、人にどう思われようと、もはや問題ではなかったのです。最後にもう一度この8節の主よという言葉に注目しましょう。これまでのザーカイは自分で自分の主でした。自分の好きなように生きていました。しかし、イエス様に出会った時に、この方こそ私の従うべきお方だと分かりました。そこで自分の人生の主導権をキリストに明け渡して、キリストに従うものとなったのです。どうでしょうか。ザーカイと共通する部分が自分にもあると感じませんか。あなたのコンプレックスは何でしょうか。悩みの種は何ですか。足の短さでしょうか。顔の形ですか。収入の少ないことですか。学歴が良くないことですか。頭が薄くなっていることですか？まあいいか、今更これやめときましょう。自分のコンプレックスをかばうために、どんな木によじ登っていますか？富や名誉が手に入れば自分の存在価値を証明できると思っていますか？主はあなたにも呼びかけておられます。急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしているから。あなたもぜひ主の愛に応答してください。主の招きの声に応えてください。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはなんとコンプレックスの多いものでしょうか。さまざまなことで悩んだり、自分はダメだ、生きる資格も価値もないと決めつけてしまう、そのような愚かなものです。自分が見つけた木に登ってあなたを見下ろそうとするものです。 お許しください。主よ、私たちは今日あなたの招きの声に応答します。主イエス様、私の心にもお入りください。私の救い主、私の主となって、これから私と共にいてください。お願いいたします。主よ、今日もお一人お一人の上にあなたの恵みが豊かにありますように。主イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。では、これで失礼します。主に栄光がありますように。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。